桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
ペットって飼ってはります？
ペットはね、ネオンテトラを10匹ほど。
ああ。
うんうん、
なるほど。
これペットって呼んでいいんですかね。ともするとこういう熱帯魚ってインテリアの方に数えられたりしますけどね。
野良で歩いてる人間を人間よりも何十倍も大きい生物が捕まえてですよ。
はいはい。
なんか今まで住んでた環境に割と似てるやろって向こうの判断で作られた空間に掘り込まれてですよ。
はいはい。
で、そこで生活せえって言ってるのを横で見て、こいつらインテリアやでって言われて納得ができるやったらインテリアじゃないですか。
ああ。魚目線で言うとそう。
魚
目線。
いや、その話なんですよ。
はいはい。はい。その話。
畜生とはいえ。
はいはい。
ね。
ええ。
畜生目線で物事を考えてたらペット飼えへんけどな。
うん。うん。
思わへんかな？
そう。
っていう疑問が拭えないなっていう。
お
お話をしたいなと思って。
うん。畜生目線になると肉も食えないなっていう話もありますよね。
肉食わんかったらでもさすがに人生しんどいでしょ。
まあしんどいですね。でもそういう理由でベジタリアンのアメリカ人ってのは結構いるみたいですね。
あいつら暇なやつほんま暇ですからね。
暇やから肉食えへんのや。
いやいや、だから別にその、そこのコストかけちゃうとね、うんうん、人生それになったらさすがにちょっと辛いっしょ。
うんうん。うん、
パンダみたいなことなるでしょ？
パンダ。
うん。だから生存競争にコストかけるのしんどいから、
うんうん。
笹食う方に逃げたら、
うんうん。
笹食うだけじゃ全然人生じゃないな。パンダ生がまかなえないから、
うんうん、はいはい。
ずっと笹食ってる。
はいはい。
食っても食ってもエネルギー取られへん。
うんうん
うん。うん。だからずっとささくってる。
はいはい。
ささくってるだけやったらエネルギー全然出えへんから。
ええ。
生殖活動にも意欲が湧かない。
ああ。
ので絶滅仕掛けみたいなんがパンダですよ。
なるほど、うん。パンダの進化の歴史はそういうことをやったんですね。
そうそうそうそう。
あいつら全然肉食っぽいですけどね。
クマですからね、見た目。
パンダ可愛いけど、戦って勝てる気はしないですね。
うん。
うん。おそらく。
エメリア・エンコ・ヒョードルとかと、
うんうん。
聖パンダやったら。
聖パンダ、うん、うん、うん。
本気の聖パンダね。
はいはい。あ、本気のやつね。
うん。歯剥いてるやつ。
ああ、はいはいはい。
って言ってるパンダ。と、
ええ、
はいはい。って言ってるエメリア・エンコ・ヒョードル。
ああ、はいはい。
ヒョードル、10年前のヒョードル。
ああ、そうですね、
うん。
まだプロレスラーに負ける前。
多分、
ええ、
エメリア・エンコ・ヒョードルの首が2秒で飛ぶ。
所詮人類だから。
あいつら結局クマだから。
ああ、そうですよね、
うん。
そうなんですよ。動物の力ってね、単位が違うんですよね。
単位が違う。
チンパンジーの握力が何百キロとか言われて、そうなんてなりますからね。
400とかありますからね。
そう。違うの僕ら40キロとかやけど。
ね、花山香るぐらいある。
トランプちぎんのかなあれ。
たった一夜の恩義を言って、うん。
それがない力強い奴らがあいつらでしょ。
そうですよ。花山香るよりも人間の言葉理解しないですよ。
ええ、うんうん。まあそりゃそうです。まあ彼もしないかもしれんけど。そういうことじゃないし。だから、まあパンダは、なんかゴミ漁って肉食うてるみたいな動画を見たことはありますが。
うん。
言うたら、相手の立場に立ってものを考えましょうと。そう。言って、で、動物の立場に立ったら、それは殺されて食われるの嫌やろ
う
と。
うん。
思って、だから、肉食わないっていうのはですよね。
まあまあ、一つの正解かなとは思いますけど。う
ん、まあ、突き詰めればね。
うん。それ、俺無理やわってなるでしょ？
そう。だからね。
でもね、
はいはい。
ペット飼わないの無理やわってならないでしょ。
うん、うん、うん。ペット飼わないの無理やわは、どうかな、うん、人によるかな、うん、僕は、どうなんやろう。
ペット飼わないの無理やわって言ってる人は、
ええ、
ペット云々の前の問題をどうにかするべきじゃないですか。
うんうん。
お前多分やけど家庭環境とかの問題解決するのが本来よねとか。
うんうんうん。
育ち方じゃないとか。
そう。育ち方とか家庭環境を、なんとかする手間とですよね。
いや、家庭環境の問題とか、育ち方の問題が原因でペット飼わないの無理やわって言ってる人のを、一票に数えないかんの、うんうんっていう話です。
おうおうおう。うん、
いや、ああ、だから、あなたがやってることは、
はいはい。
ペットセラピーみたいなことなんだとすれば、うん、それは買う、はいはい、買わないではないよね。
うん。
って思うんですよ。
うん。うん、その、買うことがどうなんだっていうことの議論をするっていうことになったときに、それ、その意見はまず外しますってことですね。
そうそうそうそうそう。え、それ、うん、あれ、盲導犬、いないと生活できないわ、的な意味やったとしたら、お前一回黙るってなるんじゃない
し。うん。じゃなくてってことですね。
うんうんうん。人はって話してるから。
うんうんうん。
人はって言ってるときに、盲導犬がいないと生活できないわっていう話を無視するのは、その人らのことを人じゃないって言ってるのじゃないことも理解できてるよね。っていうとこも含めて言った上で。
はいはい、
うん。そこ一緒にするんやったらお前アホやでっていう、うん、話をした上で、
うんうん
うん、人はペットを飼わないといけないのかっつったら、
うんうん、
いけなくないんじゃないんですかっていう話をしたいな。
うんうん。そう。そう。それさっきもちらっと言ったんですが、うん収録前に言ったんですが、うん、そう。それでも、僕らは肉を食うだったかな、
うん、
うん。っていう本を見ててですね、うん、その愛玩動物としてのペットっていうのは、うん、結構歴史が浅いんだという話があって、
うん、
まあ、作者がアメリカ人なんで、
うん、
ほんの7、80年前まで人間が飼っていた動物は、大体なんか仕事持ってたと。
まあね。だから、愛玩動物を飼ってる人もいたけどっていうことでしょ？
うん。だから、例えば、猫っていうのは、ネズミが増えたらあかんから、ネズミ捕りとして猫を飼うと、
うん。
で、牧場の牛を追うために犬を飼うと。いうところが、まあ、そもそもの発端だと。
あとは、ヤギはあれでしょ。ヤギ、ヤギ、ヤギってなるやつでしょ。
ああ、その時代の天下だったのかな。
そうそうそう。バエーって言ってるところ、ヤギ、ヤギ、ヤギってなるやつ。
早かった。
バエーって。
じゃあ、それや、役割が違うんじゃないかな。チーズとかを作るんではないのかな。そう。
いや、でも、ヤギ、ヤギ、ヤギ言うてる人もなんかチーズみたいなの出しますよ。
ちょっとドロッとしたね。
ちょっと、チーズフォデューみたいなやつ。
食べにくくなるから。
そんなビデオ見たことある。
あるんですか？
あるある。フォンデューにしてるやつ見たことある。
結構レアやと思いますね。
いや、あの、エムズとかで昔出てた。
エムズがわかりませんが。
エムズレーベルじゃないですか。
って
昔あれですよ、あの、はいはい、市販の流通に乗るレベルで、
ええ、
あの、ぶっかけ物のビデオ出してるとこって言ったらもうあんまりなくて、
ほうほう。
エムズとかがやっぱりね、あの、大きかったですからね。
ほうほうほう。
あの、一番有名なあの、麻生香織っていう、あの、
元
の
人分かるやろな、
日テレ系の地方の局アナやった人が、
うんうん。
局アナやってる陰で、
はいはい。
AV 出たかなんかで大問題になって。
おー、なるほど。
しかもあの、割と食ザーとかでやったんで。
ああ、はいはい。
食ザーって食べるにザーメンで食ザーですよ。
わかる人にだけわかったらいいんじゃないですか。わからん人の首ひつかまえてこう説明せんでも。
どうですか、忘れてたでしょ。桜川マキシムのパーソナリティは、ぶっかけ系ビデオに恐ろしい執着を見せる人だってことをみんな忘れかけてたでしょ。
そう。今思い出した。
今思い出したでしょ。ずっと執着してますよ。
し続けてますよっていうことですよ。
最近あまりにもね、ちょっとメジャーになりすぎていじるところなくなってきてるだけ。
なるほど。
そうそうそう。いや、ね、そういうのを出してたところ。
そうそうそう。そうそうそう。まあ、ヤギがその役目だったかどうかともかく、あの、
あ、はい、あ、そうか。ペットの話か。そうか。
愛玩動物、純粋な愛玩動物っていうのはあんまりいてなかったと。
まあね。
うん。
うんうん、
でも、その役割があったとしてですよね。うん、まあ、牛追ってこいと。
うん、
犬にね、
うん。
もうその仕事をさせるために犬を飼ってるし、
うん、
なんやったら、その、ハンティングに行くために犬を飼ってるけど、だからといってその犬に対して愛情が湧かないわけじゃないよね、というところであれば、
うんうんうん、
まあ、実用性が初めやったかもしれんけど、
うん、
まあ、これからだけ豊かになってきたら、
うん、
その実用性が、精神的な実用性というところに転化されてもおかしくないのかなとは思います。
うん、いや、だから、精神的なぐらいやったら、
うんうんうん、
相手の精神的ないい気がしてるかしてないかぐらいのとこを想像つけへんかっていう。
うんうんうん、そう、そこがいい気がしてるかしてないかなんですけど、
うん、
所詮、畜生なので。
いや、セックスはしたかろうて。
まあ、それはそうですよ。それはそうなんですが。
虚勢はされたくはなかろうて。
まあそうですよ、
うん。
うん。そうなんです。ただ、自身が北斗快楽圏みたいなことじゃないけど、虚勢されたかどうかは多分犬は知らんし、
うん、
本能に従って主人を守ってるつもりやろうし、
うん、
主人に褒められば嫉妬を振って喜んでいるであろうし、
うん、
その犬自身の意識としては、ああ、私は今虐待されているとまでは頭の上には登らんのではないかなとは思います。それが犬が人間だと、
うん、
人間並みの知能を持って全てが理解できてて、あ、今たまないからわしあいつによって虚勢されたんだわ、それは腹立たしいわって思う人格があれば、
うん、
それはまあその人の気持ちに、その犬の気持ちになって考えるのは合理的かなとは思いますが、
そこで感情移入できてないのに何がペットだって思いません？
うんあうん、そこはね、折り合いをつけるんですね、きっとね。
そこ折り合いつくんやったら、アイボでどうにかせえやって思いませんか？
アイボね、アイボ高いしね、うん、そう。
犬の方が高いじゃないですか。
うん。そう。だからその辺をね、犬なり、猫なり、ペット本人が、苦しんでいるからやめてあげて、というのは、まあ、成り立ちにくいだろうと。
いや、嫌、嫌じゃないの前に。
うんうん。
買う買わないの話で、
うんうん、
この犬はこの状態やったらとかじゃなくて、
うんうん、
鎖で繋ぐのねえなって思いません？
自分がされたら嫌やもんなって、まあ、例えばこの犬にしたら、嫌やもんなっていうところは、きっと擬人化して想像するっていうことは多分するんだろうけど、
あとで犬ね、
ええ、
話すと逃げる。
うんうん。ことが多いでしょうね。
話しても逃げないのは、
うんうん、
話して逃げない訓練したやつ。
そうですよね。
うん。
うんうん。
ってことは逃げるが本来やんかと。
うんうん。
でも世の中のペットの割と過半数である犬猫。
うんうん。
ないでしょ。
うん。そう。
うん、
うん。でね、僕は今回あえてですね、うん、ジャスさんと立場をずらして考えますけども、
うん、
うん、であれば、その実用性に足れば、セラピードッグが必要なんだという人には、セラピードッグを、まあ、その犬の意思に反してでも捕まえてですね、
うん、
捕まえてというか、まあ、もう今いる犬でですね、自然に野生で育った犬ってのはまあいませんので、
うん、
ほぼ、
うん。
そのセラピードッグの訓練を受けさせて、そのために餌をやり育成をして、その仕事に就かせることが果たして悪いことかって言われると。
それはだから僕は別にありやと思いますよ。
うん。で、それがね、うん、狩りなり、牛追いのために捕まえて本人の意思とは関係なく、そういう仕事を与えられてると。
うん。
で、それは絶対必要かって言ったら、いや別に、人が頑張ってやりゃできんこともないと。
うん。
うん、でも、それは必要やからやってんねんと。
だからそこの、ね、
ええ、
判断として、
うんうん。
愛玩するせえへんだけで、そんなことすなって思うんす
よ。うんうんうん。
うん、食いもせん食いもん、多めに行こうって捨てなみたいなもんで、そこもう、モラルやでっていう。
うんうんうんうんうん、という意見もありましょう。僕は、
いや、だからね、ねいや、だからね、その、愛顔してるんやったら、相手の気持ち考えるやろと。うんうん、そこが考えられへんやったら、お前、愛顔もしてへんやんけと。
うんうん、
いや、だそれやったら、その、家帰ったら腹立ったら、こいつ蹴ったったらスッとすんねんって言ってる方がまた理解できるんですよ。
うんうんうん。
なんで買うのお前って。
うんうん。
え、セックスできれば嫁さんなんて誰でもええねんみたいなタイプって思うんですよね。
うん、
え、
うんうん、
嫁さんのことも人間や思ってるんやったら、嫁さんの気持ち考えるやんか。
うんうん。
え、犬もじゃないの？家族言うてんねやろ？家族言うてんのやったら、家族の気持ち考えたらいいやってなるんですよ。
うんうん。
そこせえへんやったらお前家族やと思ってへんやんって。
うん、うん。
意味わからん意味わからんって思うんすよね。
うんうん。ペットを飼う人はそれぐらいの認識だと。
うん。いやだから前ね、なんか会社でね。
はいはい。
なんかフェレット今まで3匹飼うたんですけど、とか言ってて。
ええ。
フェレット。
うんうん。
で、今猫飼ってて、で。はぁ、あ。
はいはい。
え、わざわざですよ。
うんうん。
国外にいるフェレットですよ。
はいはい。
ね、捕まえてきたやつですよ。
うんうん。
まあ、ブリーダーが増やしてんのか分かりませんけど、で、フェレットって臭い匂い出したりするでしょ？
ええ。
うん、それわざわざ取ってですよ。
うんうん。
去勢してですよ。
うんうん。
で、可愛かったんで、そう、3回繰り返す。鬼か、お前と思って。
うんうんうん。
で、それで可愛かったとか言うてると意味が分からへんと。
うんうん、
いや、だから、私ねって言って。
うんうん、
どうしても、うん、こう、動物と触れ合わないと、精神の余裕は、こう、保てないんです。
うんうん、
だから、大雨の山にですね。
はいはい。
一人歩いて行ってですね。
うんうん、
そこに、熊を殺す野犬の集団がいますと。
おっと。
その群れに身を投じて触れ合って帰ってくることで、ちょっとホッとするんですって言ったら、
うんうん。
まあなあ、その集団もなあ、頭になっている犬がもともと人間に飼われてたから、うん、割と受け入れてくれてるやけど、彼ももう孫もいるみやからもうあんまり迷惑かけたらあかんねって思うわけですけど。
なんちょいちょい漫画が入ってくる、
ね。今、孫のオリオンがね、
おお
頑張ってます
っていう名前。
あの、息子ウィードでしょ。
喋る犬でおなじみの。
そうそうそうそう。
はいはい。
う
ん、
ニキ、ギンガ、ウィード、オリオンでしょ。
なるほど。
うんうんうん、
ええ。
っては思いますけど。
うんうんうん。
いや、
そう。
食いもせん動物殺すなって思ったりするじゃないですか。
ああ、得意げになるために虎をハンティングしてみたりだとか、
うん、
ルアーフィッシングでブラックバスを釣ってみたりだとか。
うん、いや、だからね、ライオン殺したやつに対しても思うのは、うんうん、お前それ全部食えよって思うんすよ、はいは
い。なるほど。
食えへんのに殺したちゃうぞって、
うん。
食えるとこ全部食えって思うんすよ。
うんうんうん。それで言うと、クジラは殺していいことになるねと思うんですよね。
クジラ殺していいと思いますよ。
うんうん。
全部食うでしょ？
うん。我々はね。
いや、油取るだけ取って捨てるってお前らなんやねんってなるじゃないですか。
うんうん。うん、食えるのでね、うん。まあ、その食文化的に、我々にとっては食えないものなので、
うん、
っていう話もあるから、
うん、
お前ら布の服着とったらええのに、なんでわざわざワニ買って殺してワニ側のバッグとか作んねんみたいな話とかね。
そうそうそうそうそうそう。
そんな毛皮とか金でも今合成繊維でめっちゃあったかいのあるやろっていう話とかね、
うん。ただ合成繊維は合成繊維でね。
うん。
自然界に残る。
まあまあ残りはする。まあ、残りますけど、それで言うたら、土も砂も残、ね、はいはい。
いや、そうじゃなくて、分解せえへん。
うんうん。
河川ってね、
はいはい。
最終的に処分するまで全ての繊維がついた状態になってるんやったらともかくですけど、
うんうん、
ああいう細かいものが自然界にポロポロ落ちていくでしょ？
うんうん。
で、分解せえへんでしょ？
うんうん。
あれは、だから、いわゆるマイクロプラスチック問題につながると思うんで、
ああ、多分、繋がるでしょうね。
もうちょっとなんか考えようあるやろって思ってるんですよ。
うんうん。まあそうですね。うん、まあただ、河川を全部なくすことはできないので。
うん、いや、だから、うんうん、ある程度のね、耐久年数を設定して、うん、それ以降には分解するっていうようなプラスチック製品。以外は基本的に一般で市販すべきではねえなって思ったりする時もあります。
ああ、まあね。でもそれを厳しくしちゃうとね、なかなかね、難しいでしょうね、現実。
いや、難しいですけど、そういう方向に振っていく必要はあるやろうなとは思ってますけど。
うんうんうん。
うん、だからそういう意味でその河川っていうのも、まあまあ、じゃあ河川にすりゃいいじゃんではねえなとは思うんですけどね。
うんうんうんうん。
だから皮を切るだとか、肉を食うだとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうある程度の実用性もねえのに、
うんうん、
ただめでるだけで捕まえて一生を自分の手元で送らせるっていうのは、
うんうん、
お前それ、銀と金でそういうやつおったぞって思うじゃないですか。
ああ、はいはい。
おったでしょ？
いや、その話を具体的に読んだわけではないんです。銀と金は一巻しか読んでないので。
あ
ですが。
あ、銀と金で、V シネ版でもいいです。
いかにも、いかにもありそうやなって思いました。
うん。麻雀で負けて借金でこう、うんはいはい、首回らんようになったやつを、
ええ、
何もない空間に、
はいはい、
人間を閉じ込めて、それを眺めてめでるっていう、
うんうんうん、
グループの社長が出てくるんですよ。
ああ、グループなんや。
あれ、グループなんですよ、モデルがね。
わあ、うん、あ、モデルはね。う
ん、さんなんですよ。
ああ
モデルがね。
はいはい、うん。いかにも福本さんのところに出てきそうやなとは思いました
よ、うん。実は関西出身だから、たまに関西弁で喋るよね。もう独身のまま50超えて、まあ美人だけどもっていう女優さんをしていた 会長がモデルなんですよ。
おお、なるほど。
あのビオランテに細胞が組み込まれたでおなじみのあの女優さんをにしていた。
調べたらわかるんだ
ろうな。沢田康子
や。あ、おっと。沢田康子ね。うん。うん。あの人はもう、近所でもすごい美人で有名やったらしいですが。
うん。
なるほど。
いや、だからそれと同じことやってるやんって思うんすよね。
うん。だからまあ、代替手段があるからといって、まあ、それ、は絶対ダメだとはなかなか言いにくくてですよね。
うん、
程度問題もちょっと心が寂しいねんと、うん。で、買うことによって気持ちが癒されるねんと。需要と供給というかですね。
うん、
いうところがあって、まあ、買ってる人たちは買ってるんだろうから、まあ、それを、まあ、どうかなとは思うんですよね。それを、じゃあ、
虚勢して、
うん。
セックスもさせずに子供も作らせず、
うんうん、
その生物が持っている元々の活動範囲よりも、うん、恐ろしく強小な空間に閉じ込め。
うんうん。もうそれがですね、まあ、狼の頃にですね、やってたらですね、それはかわいそうかなとは思いますが、もうすでに人間と切り離されて生きれるものではなくなっていますしね。
いや、野犬なんて山ほどいましたよ、昔。
昔はね。
いやいや、昔っていうか、いや、僕の子供の頃。
うん、うん、うん。で、野犬がいる状態っていうのを決して良しとしなかったから野犬はいなくなったわけじゃないですか。で、じゃあ野犬がいる状態がいいんだと。うん、野犬にとってそれが幸せなんだから。
違う違う、野犬がいたらダメですし、
ええ、
愛玩動物もいたらダメでしょって話です。
結
果、ってなる結果、
うんうんうん、
犬が生きられへんって言うんやったら、
うん、
犬を、何らかの形で保護することは必要かもしれませんけど、
うん、
人間と折り合いのつかない生物になっただけの話ですよ。
うん。元々は、犬は犬なりの仕事を与えられというかですね。
だからもうないんです。そのために。もうないんです。
で、その、使用の延長線上にですよね。
うん。
牛追いプラス心の癒しだったものがですね、その牛追いのバージョンを取られてしまった存在ですよね。
いや、いや、だからそれをね、なぜね。
うんうん。
いや、だから、分かってるんですよ。
ええ、
全部分かった上で、なぜ虚勢までし、
うんうん、
子供を作らせず、
も
ともと生物として持っている活動半径よりも強小な空間に閉じ込め、
うんうん、
一生遅らせ、
うんうん、
するの、
うん、
え、愛玩してないやん。何したいん、うん、ってなるって話です、
うんうん。そういう考え方も分かります。
いや、それ以外ないでしょ。
だから、じゃあ、それに折り合いがつかないから、犬というものは、この世から野犬にもなれず、
うん、
愛玩動物にもなれず、で、うん、かといって今の時代に仕事がないのだから、
うん、
この世からいてはいけない動物になるよりも、愛玩犬として、その、死死孫孫ながらえる方がいいんだっていう考え方もきっとあるんだろう。
それやったら、自然に生殖して、増えてる数の分だけ保護したらいいじゃないですか。
うん。それを野生動物として返してっていうことにすれば、恐ろしい数の犬を処分せなあかん現状があってですね。
絶対的に犬って今ほっといたら、ええ、今からもう愛玩でその商売するのダメですって言ったら、
うん、
15年ほどで激減しますよ、ただ単に。
うんうん。
ほっとっても。
だから、それのためには、結局、セックスもさせずですね。で、やらなあかんわけです、ね。だって
虚勢してるから。
それは、繁殖用の犬がいるじゃないですか。で、その繁殖用の犬にも、同じ目を合わせるわけですよ。
繁殖用の犬っていう状態がすでにおかしいでしょ？
だから、虚勢をしてるのが全部じゃないわけですよね。だから、むしろ虚勢をしてるのが、まあ、何パーセントかは知りませんが、血統書付きであって、その血統に従って子供を残していくわけでしょうが、で、なっていった時に、うん、その血統を途絶えさせてしまわないといけないと。その血統を途絶えさせて。
え、途絶えたらあかんのですか？
いや、途絶えさせ。
だって犬ってね、うん
うん、
基本数種類じゃないですか。
うん、うん。
勝手に人間がパターンを増やしてるだけでしょ？
そうです、そうです。で、その途絶えさせたらあかんのって、言われて、お前とお前とお前の家系は、そのパターンのうちに入れへんから。
え、今までそんな山ほどやってきたじゃないですか。え、ごめんなさい、一つわからへんのはね。
はいはい。
今、愛玩動物に選ばれてない生き物ってずっとそれをされ続けてるわけでしょ？
そうです、そうです。それで言えば、まあ人間にも応用できるんですが、
うん、
人間も生きてこれた人たちばっかりではないわけです。で、ん？いや、例えばですよ。口減らしのために、まあ、間引きもされてたし、それ以外にも、うん、お前はダメだって言って差別され殺されて、来て残ってきた人間が今いる人間なんだけど、その人間に対して、
うん、
お前とお前とお前の家系は、 もうこれから先は子供を作っちゃいけない。人間がこんなに増えすぎるのはおかしいし、この生き方は自然ではないからって言われて、じゃあお前とお前の家系はもうダメになって、その残った数種類の家系だけで人類を維持しますってなったら、それはそれでなんか問題じゃろとは思うんですよ。
それ誰がするんですか？
まあもしそれが決まった場合ですよ。
誰が決めるんですか？
いや、だから、それを犬がそれだとすればですよ。いや、
だからそれをね、人間以外の生物が決めるだけの人間以外の生物が覇権を握っている状態やったら、そういうもんでしょ？
ってなるし、人間以外の生物じゃなくても、人間の中により権力を持った人がそれをやり出したとしたら、それは別に人間以上の存在と言っていいと思うんですよ。じゃあその人間以上の存在がそういう風にお前とお前の家系はあかんでと、じゃあ王様でも皇帝でも、
それ単に過去の歴史いっぱいやってきただけの話ですよ、
でだからそれをやられた方の立場に立って、じゃあそれが許されるのかって言ったら、
現行の犬を減らす話なんて一言もしてないんですよ。現行の犬を減らす話じゃなくて、現行の犬の生態系を保存した上で、で、愛玩動物としての存在をなくしたらって言ってるだけなんですよ。愛玩動物として子供を増やしているっていうことを愛玩しているからこそやってる人って全国に何人いるんですかね。
まあブリーダーというのはまあいっぱいいるとは思いますが、
ブリーダーは愛玩してないでしょ。
ええ、
ブリーダーは数に入れないですよ。ブリーダーじゃなくて増えてるんですよねっていう人ってすぐ破綻するでしょ。
そのままだとね、
ほぼ全ての人は破綻してるでしょ。それをやると
お見合いさして子供を産まして、でできた子供を欲しい人に配って的な、ちっちゃいブリーダーさんみたいなやつですか。
話し飼いで、話し飼いじゃないな、複数のつがいが存在するような状況で、飼っています。増えたりします。
自然にほっといてね。
自然にほっといてというか、普通に凍てて。別に血が濃くならない程度の数凍てます。
お
う。で、まあ増えたりするし、やけど、まあまあ今のところ対応できてるね、っていう人がおって、やったらその人のところは増やしてるでいいと思いますけど、そうでもない人が、ほぼ全てでしょ？
アメリカの牧場みたいなね。牛を放し飼いにして、勝手にセックスして増えていって、で、餌もばらまいてあげるみたいな。そういうタイプの牧場だと、まあ自然という感じでしょうね。
自然というか、まあ、それで初めて。それ普通でしょ？
ああ、生物種としてね。野生動物に近い形ってことですね。平飼いの鶏みたいなもんだ。
そんなん犬でもできてる人いますって話なんですよ、日本でね。
そら、いてないやろな。でも、たまに見かけて、ひどい悪臭とかで、問題になってるのはそういうとこでしょうね。
いや、だからね、それとね、大差ないっすよ。ああいうババアなんかは、猫のこと愛してるって言うでしょ？
そう、破綻したババアですよ。
目に見えて破綻してないだけで、去勢しないとダメです。交尾させて子供増えたら破綻します。やったら破綻してるだろ！
そう、掘ったまんまで交尾できる環境に置いてるとすればですよね。まあ、去勢をせんかっても、四六時中鎖につないで、発情期に自分の好きな犬がいても、鎖を引っ張ってセックスさせないという状態に、まあ持っていくということは、まあ去勢とまあ似たり寄ったりなので、まあそれはかわいそうだよねっていうことを言えば、それも去勢と同じぐらいかわいそうなので、
いや、だから、何回も同じこと言うんですけど、愛してるとか家族とか言うのにかわいそうなことをするのかねと。何なんだねと。君の愛してるというのはどういう意味だねと。
自分やったら嫌やろと。
自分やったら嫌やろって言われて、あいつら犬やんけ、畜生やんけって言うんやったら、お前愛玩してないやろってなるやろっていう。
そこはシンプルで分かりやすい。
そう。お前のやってること積んでんねんって思うんですよ。
まあまあ、それを正義の名のもとにどう判断するかっていうと、正義じゃないよねと言いたいってことです。
いや、あとね、だからこういう話するとね、まためんどくさいこと言うたよみたいな対応されるでしょ？
されがちかも。
それがまず意味わからん。そういうこと考えへんってなるんですよ。何なんかなって理解ができない。犬畜生より遠い存在に感じます。
そう、だからね、目線をどこに持っていくかっていうところがね、まあ自分が愛玩動物になった時幸せなんかって、 いうところに持っていったら、まあ、さっきの話になるし、
うん、
客観的に見て、自分が犬やったら、自分が今の知能を持ったまま犬やって、その扱いはひどいよねって、まあ、なったら、そのジャスさんみたいな意見になると思うし。
え、そうじゃない人のって意見なんすか？
うん。
え、そこなんすよ、そこ。
だから、きっと必要の程度問題のバランスが多分、ジャスさんよりもだいぶ人間よりなんだ。
違うと思いますよ。全然違うと思いますよ。
あ、そうですか？
はい。何も考えてないんだと思います。
まあ何も考えてないか、考えたとしてもそんなには考えてないと思います。
考えるか考えないかって、僕ゼロ一やと思うんですよ。
おっと。
あんまり深く考えてねえなっていう人、何も考えてないでしょ？
あ、何も考えてないやろと言いたくなることは確かにありますがね。
それなりに考えてるけど、あまり深く考えてねえなって人、いたことないんです。
そうですか。
いや、お前の恐れ、まあまあ、ゼロ、ゼロ、一は言い過ぎかな。ほぼゼロ。
ほぼゼロは多いですよ、うん。ほぼゼロは確かに多いんだけど。
そんなんで、よう、生き物の生き死に扱うなって。
そう。だからね、職業の規制の話の時も、まああったんですけど、例えば、そうした方が美味しいからっていう理由でですよね、ガチョウを地面に埋めますと。埋めて、無理やり、餌を大量投入して肝硬変にさせた上で、その肝臓だけ食べます、みたいなやり方っていうのは、確かにひどいよなと。だって、そんなことせんでも、別にその肉を残さずいただくと。いうことにすれば、自分のカロリーは足りるわけですからね。じゃあ他の、養殖でもそうですよね。養殖だって別に自然に生きた、人生というか、まあ、魚の生を全うした後に、じゃあ親になったやつを自分らが生きるために取って食うと。それはわかると。でも、この、タイっちゅうやつはうまいから、稚魚の時に捕まえて、そのカゴの中でずっと飼育させて、で、いろいろ食わした上で、で、タイにして、檻の中から取り出して食うと。それはまあひどいやろと。いう話と、まあ一緒なんですよね。言うたら。じゃあそれはタイの気持ち考えてると。自由に、大海原を泳いできて、で、それでも、タイさんごめんなさいと。私は生きるために仕方がないんです。釣って食いますと。はわかるけど、じゃあわざわざその稚魚をいっぱい網で連れてきて自然のもんじゃないもんを食わして、で育てて食うのってありかなしか100か0かで考えてるかと言われたら、まあ、それは。
そこはね、まだわかるんですよ。その過程を目の前で見て初めて理解できる部分っていうのもあるじゃないですか。虚勢に連れてってんのお前やろっていう話なんですよ。
ああ、目の前でね。
その時に金玉取る行為やって分かるやんかって。その時に考えへんって何なんって。ええやん、金玉取っても。どうせこんなの畜生やねんから。俺が家帰って、言うて言うためだけに金玉取んねんけど何かって言ってる方が、むしろ清々しいよ、ぐらいで。
まあ、そのパターンも言いましょうが、レアだとは思いますね。
でも自分で虚勢に連れてってるんですよ。子供はちょっとね、作ると面倒見きれないので、ね、ごめんなさいね。ああ、かわいいかわいいってよう言えたな、お前。
ああ、それで言うと、剣道小林が昔付き合った女は、虚勢はかわいそうだから、なんか発情してくると、手でささっと、やって抜くって言ってましたね。
それはそれでね、
セ
ックスしたいのに、オナニーで済ましてるわけでしょ
そうですね。
手こきで済ましてるでしょ
そうそうそう。
しかも、一週間の手こきでしょ
ああ、だから、まあ、ヤギとやっとけみたいなことですね。
お前、ちょっと、犬な、犬な、って、お前、その発情してるやろって。そこの猫とやらしとけ。って言うてんのと一緒でしょ。
まあ、子供はできないよね、という。
いや、だから、家族やとか愛してるって何なん？いうことです、結局。
まあ、そういうことでしょうね。
いや、だからそこで、いや、だから、あいつら別に畜生やねんから、別にそれぐらいええやんけ。って言ってる人の方が、また理解できるんですよ。
でも、その気持ちが絶対にあります。言ってないけど、でもそれは、ないと成立しない話です。ほんまに人間やと思ってたらできませんもんね。
でしょ？
人間やと思ってたそれは、たとえ、なんでしょう。知能指数が3歳児並みとは言わん、まあ、な人に対しても、それはできにくい話ですよ。だから人間と同じとは思ってないという点では思ってないんだと思います。で、それがないと、必要とできない 行為はしてるんだけども、じゃあ目の前で今自分に懐いてくれる犬に対して愛情を持ってないかと、自分がひどいことをして、まあ虚勢をしてでやってるから、じゃ あ
そこでその愛情って言葉でくくれるかくくれないかって話になるんであれば、うんうんうん、愛情っていう言葉使うのやめましょう。
ああ、はいはい。
それでいいです。もう、それは、うんうん、その言葉を使うとややこしい。
あ、愛情ではないと。
いや、愛情ではないかどうかとかどうでもいい。いじめかいじめじゃないかとかどうでもいい。
うん、うん。
っていうのと一緒で、愛情か愛情でないかじゃなくて、
うん、うん。うん。
それは単に、
うん。
どうでもええんでしょうね。うん、楽しっす。
うん。
だけ言ってくれたらって思うんですよね。
うん、うん。うん、うん。でも、得てして愛情っていうのは、まあ、と、そういう都合のいいところを取ってる場合が多いような気がします。
ならば、愛情って言葉使うのやめましょうかっていう話ですね。うん、
ああ。
結論、ペットの話するとき。
まあ、そういうことになるとそうなるでしょうね。犬畜生やと思ってんやろって言われたら、はいって言わなしゃあないところですよ。うん、それをする以上はね。うん、で、じゃあ、その、懐いてきてる犬に対してする行為は、愛情ではなくて、うん、じゃあこれから可愛がりと呼ぶことに
余計ややこしい。余計ややこ
しい。してはいかがだろうだか。愛情とは、似ているが、非なるものであるという意味において。
うんうんうん、
可愛がりはするけど、うん、でも、その、生物種本来としての全ての可能性とか、
うん、
そういうものに対して、
うん、
恐ろしく制限をかけてしまっているという時点では、うん、もうそれを純粋に愛情と呼ぶことはできないから、うん、所詮畜生なんだろうの前提の上で可愛がりをしてるんだよと、
うん、
ということであればなんかすっきり収まるような気がします。
あとまあもう一つちょっとこの話した時、うん、ついでに出そうと思ってたんですけど、
はいはい、
実は犬を飼うっていうことについては、
うんうん、
僕検討はしてるんです。
あ、はいはい、
びっくりするでしょ。
今までの話との流れとね、うん、はいはい。
うん、まあまあ一つあるのは、
うんうん、
うち環境的に、
うんうん、
田舎なので庭は広めなんです。
はいはい。
でなおかつ田舎なので、
うんうん、
近くにそういう犬の保護施設みたいなものもあるんですよ。
はいはい。
車で20分ぐらいかな。
ええ。
で例えばそこでもう、
うんうん、
生殖行為を行おうとしない程度の年齢の犬の老後をうちで過ごすかっていう形で、うちで買うっていうのはありやなっていうのは家庭で話には出るんです。
うんうん。なるほど。うんうん。
で、そういう場合に、
うんうん、
庭って何坪あったら買っていいのかなって僕の基準でいくとどれぐらいかなは判断つきづれえなっていうのが、思ってるっていう。
うんうん。うんうん、ね。その、好きなだけ走り回ってええっていうことを前提にするとかなり広くないとダメですし、
うん、
もうヨボヨボでそこらもうほとんど歩けへんって言うんやったら、まあ、ほぼ必要ないみたいなことになりますね。
30坪はあります。
庭だけで。
うん。
おー、素晴らしい。
田舎だから。
いくら田舎とはいえ。
うん、あ、30坪ないかな、
うん、
20はある。
坪っていうことは、ですよね、
うん。
20坪やったら3、2が6の、60平米ってことですか。
ん？
ん？違う？
一坪以上。
うん、うん。二平米。
平米と上は違いますよ。
あ、違いました。
うん、
じゃあは、2×2 の大きさ。何メートル ×何メートルなんです？ 30 坪って大体。
一坪大体 3.3 平米。
ですよね。
うん。
だから、×20 で、
うん、60平米ぐらいは少なくとも。
60平米あると。
うん。
うん。
家のぐるりも走れます。
なるほど、なるほど。家のぐるりも入れると結構な距離行けるよと。
いや、まあ散歩ももちろん連れてくんですよ。
うんうんうん。うん、まあね、ロープに繋がれてかわいそうかとは思うが。
あとサンルームがあるので、サンルームを犬小屋にしようという話もあります。
うんうんうん。サンルーム。サンルーフですか？
サンルーム？
あれですか？ビニールハウスみたいな。
ビニールハウスというよりは、
うん、
簡易増築みたいな。
うんうん。
感じ。
はいはい。
うん、
おー、いいですね、
うん。
まで気を使ってるんだったら、
うん、
多分、うん、別にいいんじゃないかなと思うんですけど。別に3頭立てでもいいんじゃないかなと思いますけど。
3頭立てなかなかですね。若干のソリですね。
で、いや、3頭立てでソリは引けないと思うけど。
いや、もうなんせね、子供の頃に犬飼うてましたけど、うん。
はいはい。
うちの犬フリーセックスでしたからね。
ああ。
だから計9頭。
うん、
産みましたからね。
はいはいはい。
で、9頭とも、知り合いに、
うんうん、
もらわれていったので、
はいはいはい。
まあ、なんせだから、生殖できない状態に追い込んで、
う うんうん、
ペットを飼うっていうことに対しての違和感がすごい。
うんうんうん。うん、まあね、そういう感覚的なものはありましょう。
うん、
うん、確かにあると思うな。うんうん、
ね、
うん。
まあ、一つ言いたいのは今回の編集大変。
うんうん、まあ、採用されれば。
採用はします。
採用します。
採用はしますけど、はい、多分同じこと言ってるくだりが山ほどあるので。
そうですね。これを短くまとめたら10分ぐらいになるかもしれないっていうね。
いや、20分ぐらいにはなるかな。
はい。
ね。
っていうことになる。そうなんですよ。この辺ね、話がややこしくなるときは、意思の疎通というか、細かいところのすり合わせがね、うん、その、こっちが思ってることとジャスさんが思ってることが結構ずれてたりするので、なかなかややこしいんです。
だから、今回なんかで言うと、
ええ、
愛玩動物を飼うことでエクスキューズが未だに理解できないっていうことを、事前に投げてたので、
うんうん、
このエクスキューズならどうだか、
うんうん、
そらせやねえか、どっちかしか話はねえなと思ってたんですけど。
このエクスキューズならどうだ、
このエクスキューズならジャスに響くかねっていう。
ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。あ、だから、あ、わかったわかった。あ、その二択やったんですね。
じゃないですか？
うんうんうんうん。うん、今なんか、特進が行きました。
そう。ただね、今回の話でよかったなと思うのは、はいはい、
ええ、
お金の許す限り養殖は食わないっていう話はありやなって思いました。
ああ、それで言うと鶏肉も厳しいな。ブロイラーも厳しいな。ブロイラーこそ、
だから、
ええ、
お金。
ああ、やっぱりそこは狩りや鉄になるんですね。
だから、豊かになるっていうのはそういうことでしょうね。
うん、
社会が豊かになるっていうのはそういうことやなと思いますよ。
社会が豊かになるけど、狩りやテスト同じぐらい自然のものを求めてたら、きっと第三世界の人たちは干上がるぞって思っちゃうっていうね。
まあね、
うん。
だからもしくは、健康に育つ、
うん、
無糖児を量産する方法。
うん。うん、怖いけど。
健康に育つ無糖児のブロイラー。
うんうん、遺伝子組み換え作物でさえあんだけ嫌われているのに、さて食う人がいるかしらっていうね。まあ、技術的にできたとして。
別にね、
うんうん、
その今の数の、
うんうん、
何羽、何万羽じゃないか、うんうん、もっとか、何億羽か。
人口より多いでしょうね。
あ、そうか。
だって一人当たり何匹食べてんねんって話で言えば。
うん、じゃあ、うん、何百億羽
になるでしょうね。
ど
うね、ぐらいかな。
無糖児の鳥を作るんじゃなくて、
はいはい。
無糖児で、超でかいの。
余計食え。余計食わん。
でも、あれ、映画のね、
はいはい。
アキラって見ました？
アキラ見ましたよ。
最後の方にね、
ええ。
ブジューって大きくなっていくでしょ。
なりますね。赤ちゃんみたいのが。
鉄王が。
ああ、はい。そういう感じで。
あんな鳥。
うわ。
で、もちろん科学技術もすごい発達してるから、
はいはい、
もう自撮り並みにムッキムキ。
歯ごたえは、
歯ごたえは美味しいわ、言
う
て。
僕、いや、それで言えばですよね、うん、もう人類みんなですね、なんかの依存症にさせてまえばいいんじゃないかなっていうね。完全栄養食のペットフードみたいなんを、うん作ってですよね。
まあ、仮にそれをおにぎりせんべいとしましょう。
これでも、おにぎりせんべいさえあれば、すべての栄養が足りますと。
おにぎりせんべい美味しいわー言って。
長寿も全うできます。で、他の生物を殺すことも全くないです。
全くない。
生産性もいいです。
このおにぎりせんべい超うまいし、超栄養あるんやけど、米からは作られていないっていうやつで。
そう。それを、うん、石油かなんかから化学変換して作りましょう。
あ、なるほどね。
で、それで、
うん、
食べるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、なんやったら、海水の藻でもいいですよ。
あ、
うん。藻とかでも。
いや、藻も生き物や。
あ、っていう話になると、
うん、
で、作りましょう。
だから原子組み換えですよね。
そうそうそうそう。うん、で、作って、で、もう、それがあまりに美味しいもんやから、他のもん食べたいと思えへん。
あ、なるほど。
っていう、ペットフードみたいな、その、サクサクのやつをですね。
おにぎりせんべいでしょ？
おにぎりせんべいをね。
うん。
おにぎりせんべいを、バンバン食べるだけの人類にする。
うわ、でも、上顎の皮、ベロンベロンになりますよ。おにぎりせんべい、そんな山ほど食うたら。
そこ
だったら血の味してくるでしょ、一袋食ってたら。
それができるんやったら多分、あの、科学技術でそれは克服できてます。
あの、あれですよ、人体改造で、うわー、この皮がすごい分厚いです。
こっちを変えんの。
あの、前も言うたと思うんですけど、上顎の皮を遺伝子組み換えかなんかでどうにかできるんやったら、
ええ、
僕の鉛筆突き刺さって若干正中線よりずれてるこの穴どうにかしてほしい。
あ、そんな穴が。
え、言いませんでしたっけ、僕前。
え、ありました、そんな。
鉛筆が上顎にガーン突き刺さって、
ええ、
未だに穴の跡があるんですけど、
ああ、はいはい。
若干正中線より左なのが気になってしゃあないんです。
ああ、正中線やったらもっとめり込んでた可能性がありますしね。
ああ、もしくはあの、おえってなってる可能性があります。
いや、
お手術後の赤い秀和みたいな。
ああ、それは多分遺伝子組み換えではなく、気をつけるってことで防げるような気がしますが。
あとね、多分外科手術で治る。
治る。うんうんうん。ね、そういうことです。
そうですね。
そう。解決策もまあ出ましたね。
そうですね。
おにぎりせんべい。うん、そう。みんながおにぎりせんべい食べればいいんだ。っていうことですよ。
うん、そうです。ただ、おにぎりせんべいの原料資源が枯渇したらいかんから、うんうん、一部の人類はハッピーターンにしといたらいいんですよ。
味違うだけやっていう、ね。
いやいや、いろいろ違う。
まあまあ、違うけれども。
ね。
そう。
うん、うわ、力技で落としたな、今回。
そうなんですよ、ね。そこがね、難しい。難しいっていうかね、割とね、うん、どれが残虐みたいな話って、うん、本にも書いてありましたが、うん、個人差がすごい。
エビの踊り食いかわいそうだとか。
そう。って言ってる人が食べてる牛肉はですよね、血抜きをしないとうまくないからって言って生きたまま長い間出血多量にさせられてる牛やったりとかするわけですよね。うん、まあ迷信らしいんですけど、うん、まあアメリカとかでは普通にやられてると。
うん、
買ったりするんで、まあその辺が、なんか文化の違いって言ってしまうと、一括りになっちゃうんだけど、文化もそうだし、個人の考え方でもあるし。
まあ、ただ、一方で僕は経験として一度鳥は締めたいとは思ってますけどね。
ああ、自分が食べるための鳥ね。
うん。
うんうん。そうですね。
自分で、
うんうん。
首をひねって。
はいはい。
血を抜いて。
うんうん。
毛をむしって。
はいはい。
皮を剥いでさばいて。
うんうん。
で、一度鳥は食ってみたいなとは思ってます。
もしくは、牛の脳天に拳を突き立ててですよね。
うんうん、
で、屠殺したものを自分で皮を剥いでですよね。うん、
拳？
拳？やっぱり、あの、大山抹殺のようなんですね。
なるほどね。
いや、魚ではもう、毎回のようにやってるんですが、それこそ生きたまんま皮を剥いで。
大山、あの牛食うてないでしょ。
すごいやろってことだけなんですけどね。
そうそうそう。多分ね。
ええ、
多分それはね、すげえ残酷。
逆にね。
うんうんうん。
うん。マス大山じゃない人が食ってるかもしれへんけど。
最近はもうそんなことしたあかんって、オロチドッポ言うてた。
うん、ああ、モデルじゃないのかな、
オロチドッポが、もう、そんな地下闘技場でシベリアトラとか殺したあかんって言ってた。
そう。ね。そう、そういうことをするんだったら、ね、バキみたいに LSD ででっかいカマキリとか呼び出してですよね。あの、それと戦ってりゃいいんですよね。
そうですね。
はいはい。ということです。
まあまあ、はい、あの、僕の基準は、
うんうん。
命に関わることを他の生物にするんやったら、せめて食えんです、
うん。あ、うん。まあ、食うは神聖な行動だから、うん、割となことも許されるっていうのは、どっかの夫婦のネットラジオの方も言ってました。
ああ、うん。
うん、
いや、神聖とかはあんまり言いたくないですけど。
あ、うん、ああ、そうか、神ってつくもんね。はい。
いや、神聖っていう発言っていうのは宗教的な意味合いが含まれるでしょ。
含まれるでしょうね。神だし、聖だしね。
うん、
そう。
食いもせえへん生き物の生き死にを扱うなっていうことです。
うん、うん、うん。うん、そう、不用意に虐待するなと。
うん、
言いたいってことです。
そうやったら、俺はこの犬を食う。
お。
食うけども、
うん。
食うまでの間は可愛がる。
お。
可哀想だから、せめて。
うん。
ただ、金玉は最初に食うっていう。いや、まだわかる。
まだわかるっていうか、かなり、わからんくなってきましたけどね。
可愛がるに当たって。
あ、はい。
俺的には一番合理的やから、悪いけど、金玉は先食うって。
うんうんうん。ってなると。
まだ。
はい。
僕的にはわかる。
わかるっていうか、うん、まあ、辻褄が合う。
うん。
うん。
納 得はいかんけども。
いかんのや、やっぱり。
聞き流すぐらいの。
ってなるわけですね。
うん、なんか、はい、お前の言ってることはすげえ嘘くさいっていうか、なんか言い訳見えてるし、ほんまに最後食うかっていうか、金玉についても食うかどうか疑ってるけども、聞き流しておいてやるぐらいの。
そうですね。うん、金玉を食わんかってもですね、そこは過食部分じゃない、うん、私の中ではっていう言い訳が成立するので。そう、
あの、金玉を取った時と、たまたま死んだ後に、
うん、
胃が、
うん、
とか言うてくれた方がまだ僕は納得できます。
その言い訳があればね。うん、その言い訳があれば、うん、あの、ヤスさんの道徳観念にかっちりはまりますね。うん、確かに。
そこまで言うてくれて、お前、
はいはい。
この間犬亡くなったって言ったけど食うたんって言ったら、いや、やっぱな、胃がな、うん、あ、割とうちの犬中型犬やったやろ。あの、犬の肉食い終わるまでに治るかないと微妙やったから申し訳ないけど仮装にしてんって言われたら、
うん、
嘘つきって言って終わる。
うん、じゃなければ、
うん、
じゃなければ議論ふっかけていくよと。
そうそうそうそう。
はいはいはい。ということですね。
だからそういう、うんうん、そういう儀式をやってくれた方が僕はいい。
ああ、なるほど、うんうん。納得がいくから。
納得がいきます。
はい。そう。これから、ジャスさんにペットの話をする場合は、
うん、
あの、以下のことに気をつけて、そういうように。
そうですね。
はい。お願いしたい。
あと、長なった。
ほんま、今、編集後がどうなってるかわかりませんが、
うん、
今、午前1時39分ですね。そんな予定ではなかった。そうそう、軽い話となって。そう三本目撮ろうかな、どうしようかなっていう話ではなかった。
そうですね。
ということです。
はい。まあ、はい、すいませんでした。
いえ、こちらこそ。
もう、あのね、あの、アカウントがどうみたいなのは、この後の CM をどうぞ。
よろしくです。
よろしく。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。